はい、皆さんどうも、お久しぶりでございます。 DJ なおです。約2ヶ月ぶりぐらいかな。そう、前々回は僕ちょっと体調を崩してしまいまして、収録を休みさせていただいて、でその次ですねの配信に関しては、そう1周年だったんですよ。ちょうど1年だったんですけど、コロナです。僕はリモートとかそういう近代的な操作できない人間なのでアナログな人間なので、そういうのが苦手なので、まあ、ちょっとお休みさせてくださいということで、お願いしてちょっとお休みをさせていただいたんですけども、2ヶ月ぶりなんでね、もう久しぶりにいろいろ喋りたいことたくさんあるんで、今日も早速相方を呼ぼうかなと思います。坪さん、
はい、お久しぶりです。
お久しぶりです。どうもお久しぶりです。
2ヶ月ぶりですね。
2ヶ月ぶりです。
会いたかったよ。
いや気持ち悪い。
会いたかったよ。
いやでもね
本当に残念でしたけど ね会えなくて。
本当2ヶ月間、
うん、
何してました。
いやお仕事してましたけど
僕もお仕事はしてました。
大人なのでね。
あ、まあそうですね。
やっぱ大人はね、
そうですね。2ヶ月間家でダラダラしてましたって。ただのニートじゃん。
やりたいですけどね、正直。
いやだからもう本当あれですよ、
はい、
宝くじ買って、
うんうんうん、
なんか年末ジャンボですか、
はいはいはい、
前後賞あって10億だったっすよね確か。
あ、そんなに。
あれ年末10億か7億かなんか。まあ当たるわけないんですけど。そう、10億とか当たったら、
はいはいはい、
多分1年ぐらいニートやっても大丈夫。
いや1年どころじゃないでしょ。もっともっとですよ。
いや
10億当たったら一生じゃないですか。
いや一生は
あれらしいですよ。だってなんだっけ、サラリーマンが、一般的なサラリーマンが、
はいはい、生涯年収ってやつ
ですね。そうそうそう、2億みたいですかね。頑張って頑張って2億、だから1億から2億の間だから、
はいはい、
まあ普通のやっぱりこう、まあ、僕なんかはこうお給料が高い方じゃないですから、
はいはいはい、
きっと頑張っても1億ぐらいでしょう。
あ、まあまあ、
うん、
僕もそんなもんかもしれないですね。
頑張って、
うんうん、はい、
だから2億あったらもう一生
10億
あったらもう一生遊んで暮らせるところじゃないですよ。もう一回
もう一 回人生やり直せる。転生できるみたいな感じ。
できますできます本当に。
いやでも正直ね、10億あったとしますよ、
はいはいはい、
当たったとしますよ、
はい、
多分一生遊んで暮らせると思うじゃないですか、
はいはいはい、
あっという間になくなってますよ。
まあまあ、うん、最初のなんか
あれ買ってこれ買ってとかやってると
最初のロケットスタートがきっとあるでしょうね。
ロケットスタートでは
いはい、はい、
僕だったらまず絶対家を建てます、
うんうんうん、あーあーあー、そうね、
もう家賃払う
と形にしちゃうとね、
形にしちゃいますとりあえず、
うんうんうん、
でもう車買って、
うん、
でまあペットとかも買ってね、
はいはいはい、はい、
まあ、そんな感じで、あとまあ家にスタジオとかも作りたい。
ああいいですね、いいですね、うん、それでもなんか僕全然詳しいこと分かんないですけど、
はいはいはい、
税金ってどのぐらい持ってかれちゃうんでしょうね。
あ、なんかどう
何割ぐらいなんですかね。
宝くじの税金ってあるんですか。
あると思いますよ。所得税じゃないですけど、
あ、なんか
多分固定資産税とか、家建ててもきっと発生するでしょうし、
はいはいはい、
それをがどれぐらい持ってかれるのかがちょっと分かんないからあれだけど、
まあ、多分10億あったら、
うんうんうん、
まあ、1億2億とか持ってかれたとしても、その資産、うんうんうん、固定資産税
なん
やらで、
はいはいはい、
持ってかれたとしても8億ある。
まあまあそうですね、8億
か。でそこで1億でじゃあ家建てました、7億残ります、
うんうん、そうですね、うんうん、
多分スタジオを作ったりするのそんな数十億もかかる
わけです、
数億もかかんないと思うんで、うん、
はいはいはい、
まあ5、6、まあ7、8、7億ぐらいは絶対残るはずなんですよ。
そうですね、うんうんうん、
まあ、あと銀行に預けて、
はい、
乗客ですよね。
そうですね、
乗客プラス親戚がやたら増えるみたいな、
うんうん、そうですね、あと知り合いが増える、友達が増える、
友達がなんか、
う
ん
う
ん、
すり寄ってくるという、
誰お前みたいな。今まで一回も話したことないやつが、
はいはい、
あーなんか久しぶりだねみたいな、元気してんのみたいな、お前誰やねみたいな。
あとやっぱり心の余裕が違うよね。
いやもうそうですね。
きっと小さなことではイライラしない。いや
もうイライラしないです。
うん、
だからもうなんていうんですか、今ほら、
はい、
ね、在宅とかで、
はいはいはいはい、
結構精神的にあーってなってる人多いじゃないですか、
うんうんうんうん、
10億なんか当たったら精神的にあーなんてなんないですよ。
なんないですね、
余裕ありますもん。だって
だってでもなんかどうなんだろうな、その、
はい、
僕サービス業やってるからあれなんですけど、
はいはいはい、
中途半端にお金持ちって態度大きいじゃないですか。
あーでかいですね、
あれお金
はい、
すごい持つとやっぱり態度大きくなっちゃうんですかね。逆に持ちすぎると、
ああなんか逆に
心に余裕があって中途半端、
寛大になるんじゃないですか。
8億もあると
8億もあると、
8億あるといくらだとあれ大きくなっちゃうの気持ちは。
まあ、僕個人的にはですよ、はいはい、個人的には正直1億あっても余裕はあります、
はいはいはい、
余裕は生まれます正直。
多分 月100万ぐらい稼いでる年収1000万ぐらいの人が態度大きくなっちゃうのかな、
はい、かもしれないですね。
なんかね、やだね。
まあね、そんな感じで、ね、
はい、夢がある
っていう話です。
夢がある。だってもう、でも僕マックで何十円どうしようかなぐらいの生活なのに340円のダブルチーズバーガーとみたいなみたいな夢があるね。
ちっちゃい普通の生活してる人ってそんなもんですよ。
小さな幸せ、そこでね、
小さな幸せ見つけていって、それの積み重ねで、あ、生きててよかったなっていうのが人生ですから、うんうんうん、
やっぱりね、はい、夢がある話しちゃいましたけどもね。
はい、
はい、
で今回は、はいはい、進撃の巨人のキャラクターのランキングをちょっと、
はい、
そういえばやってなかったなと思って、うん、はい、持ってきたので、はい、それもこの後ですね、発表していきたいと思いますので、
はい、
はい、またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それではなおの隠し部屋、今回は張り切ってまいりましょう。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2021開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、どうもこんにちは、改めましてよろしくお願いします。 DJ ナオと、
はい、ツボ松です。
はい、フルネームみたいな
の。ツボ松です、どうも。
まあね、はい、いつからでしたっけ一緒にやり始めたの。
去年の、はい、あ、1周年おめでとうございます。
ああ、ありがとうございます。
何このさらっとさらっと言う感じ。
なんだろうそれ。あ、ケーキもらってないぞ。
さらっと、うちの姉が結婚報告した時みたいなやつ。うちの姉ひどいんですよ、話変わっちゃうんですけど。
全然話ぶっ飛んで
る。なんか結婚の報告ってちゃんとするじゃないですか普通。
ちゃんとってどういうことですか。
なんか家族集めて、相手連れてきて、実は、ね、まあ、結婚しますと、
はい、挨拶みたいな
みたいなあるじゃないですか、
は
い、
ありますね。
僕なんか買い物の時に、はい、なんか あれとあれと あれも必要だよねみたいな、
はいはい、
まあ、買い物に出かける前に話をしてて、はいはい、あ、それと私結婚するから
買い物ついでにみたいな。
ひどくないですかこれ。ってなるよねこれね。
まあまあまあ、買い物ついでっていうか買い物のメニューの中にぶち込んでますから。
うちの姉ぶっ飛んでんなと思いましたけどね。
なんなら結婚も買ってくるみたいな感じ。
そう、これね本当にびっくりしたんですよ。
でもそうですね、まあ家族なんだからもうちょっとちゃんと
改めて
教えてほしかったなみたいなのがあります。
まあでもあんまり改まりすぎてもあれだけど、
まあ、かしこまりすぎてもっていうのがあったんじゃないですか。
ついでにみたいな。
あなたにとって結婚ってついでですかみたいな。
あ、そうそう、忘れてたぐらいの感じでなんか言われたんで。
あ、でもおめでとうございます。
まあまあだいぶ前ですけどね。
あ、まあまあ、
そのぐらいのテンションで今1周年おめでとうございますって言っちゃいましたけど。どれぐらいですかね、初めて。去年の、
そう、去年の1月に第1回目なんですよ。
はいはいはい、
本当正月です。
去年のでも8月9月ぐらいじゃないですか。
あれ、そんなもんでしたっけ。
そんなもんだと思いますよ。
え、そんな早かったでしたっけ。
え、そんなに。
いや、
そんなもんじゃないですか。コラボが何回か、コラボあたりからですよねきっとね。
ああ、そう、
アドリブさんのね。
ああ、そうです、
あのあたりからきっと入った。
ああ、そうです、
コラボの1ヶ月前ぐらいから入ったのかな多分
だったかな。あ、ってことはもうそこそこやってんすね。
やってるかもしれない。あ、でも 10月、下手したら10月かもしれないですね。10月ぐらいかもしれないですね。
10月11月あたりかな。じゃあ
そうですね、もうだいぶ板についてきましたけどね
はい、はい、でそんな感じでね、ランキングの方も、はいはい、進撃の巨人のランキングをちょっと、
僕ね全部見てないんですよ、まだちょっとしか見たことないんですけど。
大丈夫です、僕も途中で止まって。
あ、本当ですか。は
い、あの人間と戦い始めたあたりからよくわからなくなってやめ
てありますね、
進撃の巨人ってタイトルついてるのに、うん、巨人と戦ってないじゃんみたいな。
そうですよ、本当に
敵がなんか人間とか国になってんじゃんみたいな
どんどんね、どんどんこう方向がね、
うんうんうんうん、あのシンプルに言ってくれればよかったのに、
はいはいはい、
複雑に内容が絡みすぎて、うんうん、わけわからなくなって僕
が最初の超大型巨人ぐらいが可愛かったですね、あのあたりがね、
壁からグワー出てきて、
ね、
うわすっげーの出てきて
衝撃でしたけどね、最初見た時なんだあれって、
うん、こんなん誰が勝てんねんっていうのが出てきて、
はいはい、
でそいつらの正体が元、ね、あの同じ調査兵団に入ってるやつらだったっていうのが分かったところからまた面白くなってたじゃないですか、
はいはいはい、
なんか連れて行かれてそれを取り返しに行くみたいな、
うん、今でもね僕そこまで見てないから衝撃発したんですけど、
あ、そうなん
ですか、え、そうなのってなりましたけど、
じゃあネタバレしちゃった、
いや全然大丈夫ですよ、全然大丈夫ですそこまでそこまで、わし絶対見るぞっていう感じではないんで、
わかりました、
はい、
でそんな進撃の巨人のランキングを10位から、はいはいはい、まあ、前半で10位から6位まで行って、はいはい、後半で5位から1位まで
発表、人気キャラランキング、
まあ、人気キャラランキングですね、
はいはいはい、はい、
でもう早速10位いきます、
はい、
コニー・スプリンガーっていうキャラクターが10位ですね、
コニー、コニー、
はい、あの丸坊主の、
あ、はいはいはいはいはい、
はい、もうそれだけです
特徴なし、
はい、特徴なしです、丸坊主っていう、
坊主って言って、はい、いましたね、コニー、はい、うんうんうん、
で9位がクリスタレンズで、正式名称がヒストリア・レイスっていう名前なんですけど、要はこの子は、
はいはい、
結構あの後半部分でどんどんどんどん重要なポストになっていきますね。
あ、じゃあ僕まだ出てきてないかもしれないですね。
多分そこまで絡んでないかもしれないです。まだあの坪さんが見てる、はいはいはい、見たっていうところまでは、
まだ初心者なん
で、そこまでは絡んでないです
。ジャイアンツ初心者なんで、ね、そっちの巨人じゃねえよっていう。
そっちじゃねえ。
巨人じゃない、巨人。
巨人じゃない、巨人だ。
ニュアンスが出ちゃった。
ニュアンスがね、
ジャイアンツの方じゃない。
ジャイアンツじゃないで、はい、このクリスタレンズっていう子は、はいはい、実は、なんか僕もちゃんとは見てないんで分かんないんですけど、
はいはい、
どっかの国のお姫様なんですよね、その国を治めてる一族の霊嬢だったっていうのが後で発覚するっていうキャラクターです、
ね、
まあ、そこからあの物語がどんどん複雑に絡んでいくっていうストーリーになってたような気がします、う
ん
う
ん
う
ん、
そ
んなキャラが出てくる、
そんなキャラいます、
楽しみだな、
でめちゃくちゃ可愛い子ですね、
お
の、その主人公とかが入ってる調査兵団の中で、はいはいはい、あの本当にみんなから好かれるタイプ、
お
ただそのキャラは猫をかぶってただけっていう、はいはいはい、
あ、そうなんだ、
あとあとわかるっていう、
ああ、まあまあ、はい、いろいろ隠してたからねやっぱりね、
でその子が9位です、
はい、
で8位は、うん、これ多分知ってんじゃないかな、
はい、
エルヴィン・スミス、
あ
の調査兵団の団長です、
どんなどんなどんな、
七三分け、
ああ、はいはいはいはい、
金髪の七三分け、すげえあのファンの人にあの怒られそうな言い方してますけど、
はいはい、
あのピシッとした髪型の、はいはい、金髪の人です、
ね、わかりました、わかりました、
はい、その人が8位ですね、
はいはい、
で7位、
うん、
サシャ・ブラウス、この子も、はい、あのエレンとかの仲間、
はいはいはい、
主人公の仲間のうちの一人で、
はい、
やたらとなんか食べ物を食べてるっていう、
あ、はいはい、食いしん坊の、
そうです、
はいはいはいはい、
ね、はいはいはい、田舎の出身で、
うんうんうん、
あの最初のなんかなんていうんですかね、その兵団の挨拶みたいな、
はいはいはい、
就任式みたいなところで、うん、あの不可思議もの
エピソードありますね、はいはいはい、はい、いたいたいた、
そこで有名な子ですね、
はいはいはい、はい、
その子が、
確かに可愛いな、
はい、うん、第7位です、
よく食べる子は可愛いからね、
よく食べる子は可愛いです
現実の話だよ、
よくわかんないけど現実のそこはよくわかんない、
現実の好みの話だじゃない
まあまあその子が7位で、
はいはい、
6位にですね、なんと主人公のエレン・イェーガーが来てますね、
はいはい、早いよ、
早い、登場早いですね、
早い早いよ、
まあ、
ガンダムで
ごめんガンダムネタわかんねえ、はい、エレンはもう、はいはい、まあ、言わずと知れたね、進撃の巨人のもう、う
ん、梶裕貴さん、
梶裕貴さんの、
はいはいはい、
確固たる主人公なんですけど、
でも早くないですか、エレン出てきちゃうのは、
ね、5位以内にも入ってないんですよ、
なんかあるよね、ジャンプとかでもさ、なんか
ありますあります、主人公キャラなのに
中間ぐらい1位じゃねえのみたいな、あるよね、
あります。うん、でエレンはもう言わずと知れたこの、まあ、このキャラに関しては説明いらないっすね。
イエーガーでしょ、
はい、イエーガーって誰や
エレン・イエーガーじゃなかったっけ。
エレン・イエーガーですよ。
ですよね、はい、イエーガーって巨人って意味ですもんね確か。
あ、なんかドイツ語かなんかなんですよね確か。
そうそうそうそうそう、はい、確か
そうそうそうそう。だからあのなんかこれがあの最初見た時にどこの国の話なんだろうなっていうのを、はいはい、見てて、
うんうんうん、
でちょこちょこ名前とかにドイツ語が入っててるっぽいっていうのを調べて、はいはい、あ、これドイツの話なんだ、は
い、あ、そうなんだ、
まあ、多分日本じゃないんです
ね、まあ、まあそうでしょうね、うんうん、
ヨーロッパ系じゃないですか建物とかも、
うんうんうん、
だからヨーロッパとかそっちの外国の話なんだなっていうのをあの感じながら見てましたけど、
はい、
まあ、途中で話が複雑になりすぎて、うんうんうん、頭がついています
しかもまさかの7位で出てくるという、
そうですね、はい、
恐ろしい。
6位7位でその人気が出そうな、もっと上に行ってもおかしくないようなキャラクターがこういうランキングになってると、
はい、7位ですよね。あれ、
あ、6位で 6位がエレン・イエーガ
ー。エレン、あ、はい、6位か、
はい、6位です。
で真ん中より後ろか。
真ん中よりちょっと後ろでしたね。
ちょっと残念ですね、それは。
多分どれぐらいの票の差でこうなってるのかちょっと分かんないんですけど、
はいはいはい、
そう、
いや、これでもう乱戦ですよ。分かんなく
な、5位から1位まで分かんない、
ね、分かんなくなってきた。
まあ僕がその進撃の巨人の中で一番好きなキャラクターはまだ当然出てきてない。
あ、本当ですか、
はい、また後半でね、
楽しみですね、
そのあたりを発表していけたらなと思います、
はい
はいはい、ではまた後半でお会いいたしましょう。
はい、
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さんこんにちは、
姉の舞です。
妹の咲です。二人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか。
え、めちゃくちゃこの番組はさっきはラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ、どうすこんな
皆さん聞いてください
ミュージックゼロチャンネル。
はい、では後半のね、進撃の巨人の人気キャラランキング、
はい、
発表していきます。
わしょい、
早速出た出た、
いや、もうこのわっしょい、この BGM とわっしょいって言っちゃうよねもうお祭りの感じ、う
ん、あ、じゃああれですね、
わっしょい、
次 の、はい、あの放送の時から、はい、この BGM 始まったら、はい、挨拶はわっしょい、
わっしょい、
それ固定にしましょう、
もう決まりのやつ、
はい、わっしょいって、わっしょ
いって、はいはい、いただきました、わっしょい、
一わっしょいです、
一わっしょいですね、はい、
で第5位、うん、
はい、
アルミンアレアル、ごめんなさいね、もう一回いきますよ、アルミンアルレルト、噛むな、
アルレルト、あ、これ言いづらいわ、アルレル、アルレルト、あ、言いづらいわこれ、
はい、アルミン、
アルミン、
これはいはい、エレンの幼なじみですね、
うんうんうんうん、アルミンって あれだよね、ああ名前出てこなくなっちゃった、あの子ですよね
いや、あのアルミンってあの子だよねって、あのアルミンっていう名前出てますからね、
アルミンで、アルミンってあの子だよね、
金髪のおかっぱくんですね、
はい、はい、はい、ちょっと結構主役級の話に結構食い込んでくる、
話にはどんどんどんどん絡んできます、
う
ん、
はいはいはい、はい、
要は調査兵団の頭脳派って呼ばれてる
子ですね、はいはいはいはい、はい、
で、まあエレンとかの、うん、幼なじみで、
はいはい、
あれですよ、進撃の巨人 あのアニメとかで、
はい、
セリフあるじゃないですか冒頭で、
はいはいはい、
その日なんか世界はなんちゃらかんちゃら、
うんうん、
それ言ってるのアルミンです。
あ、そうなんだっけ、
はいは
い、いやもうだいぶ前だからあれだなだいぶ前だ、長いんだもん、だって、
はい、長いですよ、はい、うん、確か第3期とかまでやってましたもんね、
長いですよねやっぱりね、
3期がつい最近でもないのかな、わかんないけど見てないからわかんないですけど、
結構エネルギー使いますよね、
エネルギー使います、うん、暗いんでね話の内容
そうなんですよ、重いんでね、
重いんです、
うんうんうん、
精神的にうってなるんです、
うんうん、
はい、
ずっとは見てらんないな、
そうですね、まあ、最初の頃はちょっとギャグ要素とかもねあった
はいはい、はい、
あ、面白いじゃんって見てられたんですけどね、
うんうんうん、は
い、で、その幼馴染のアルミンが5位です、
5位、はい、
で第4位、
はい、
ジャン・キルシュタインっていうキャラクターですね、このキャラはエレンのなんて言ったらいいんですかね、最初のうちはちょっとライバル的な感じ、
あ、はい、ガタイのいいあんちゃんだ、
合体は良くないですね。それ多分あの違うキャラです。
え、違う、
はい、
え、わかんないな。
ジャンキルシュタインってあの金髪の短髪で、あの最初にあの調査兵団になる前の訓練兵の時に食堂でエレンと喧嘩し始めたやつ。
あ、でもそうだと思います。僕がガタイのいいアンちゃんって言ったの多分それだと思います。
もう一人いますよ、でもガタイの。
え、いたっけ。
はい、ジャンはちょっと細身ですもん。背は高いですけど、細身なんですよ。
あ、でもまあみんな筋肉質だからあれだけど、
まあそうですけど、
ジャンね、は
い、ジャンキルシュタインっていうのが4位です。
はいはい。
でこいつもなんか、後半になるとすごく活躍するらしいです、
うん、え、そうなの。なんか
僕ちゃんと見てないんでわかんないです
けど、印象薄いですけどね、その最初の頃。そう
このジャンっていうキャラクターは、あの最初のその巨人が壁を破って入ってきて戦うっていう時に一番人間らしいことを言ってるんですよ。
はいはいはい、
あの怖いとか、巨人に対して恐怖心があるとか、そういうのをちゃんと口に出して言ってて、要はこの進撃の巨人で戦ってるキャラクターの中で一番人間らしい行動を取るっていうキャラクターですね。
まあまあ、はい、なんていうの、
俺は死にたくないとか
共感できる。そうです、人間的にね。
そうです、見てる側は、見てる側としては、こういうキャラクターってやっぱこういうバトルっていうか、そういう非現実的 なんかバトルキャラの中では必要だよねっていうようなところで多分人気があるんじゃないかな。
まあそうだね、勇猛果敢にみんながみんなかかってても、ね、
みんながね、あいつやったんでみたいな感じで向かってって、で食われて、誰々の敵みたいになってたら面白くないです
よ。まあまあ確かに、そういう緩急はやっぱり必要ですからね。
だから、こいつ、まあ一人だけでも、いや俺はあいつには立ち向かえない、怖い、立ち向かえないって言ったようなちょっと弱いところを見せるキャラがいてもいいのかなっていうところですね。
後半活躍するんだ
らしいですよ。
へー、
はい、はい、でそんなジャンが4位で、第3位、ハンジ・ゾエというキャラクターですね。
知らない。これも
この人はなんて言ったらいいんですかね、すっごく言い方悪いですけど、ただのキチガイです。
あれ、
キチガイっていうわけじゃないんですけど、要はあの調査兵団の、なんか科学者的なポストですかね。要は巨人について研究をしてる、
メガネかけてる女の人。はいはいはいはい、
最初初登場の時は僕
ハンジ
さんが、そうですそうです、巨人見てハーハーする人です。
はいはいはいはい。
で、ハンジさん最初出てきた時、僕女って分かんなかったんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、髪型もちょっとポニーテールにはしてるけど、ああいう髪型してる男性って
結構います、
あのキャラいるじゃないですか。最初男の人なのかなと思ってたんです。でよくよく見てると、あ、この人女なんだみたいな。ものすごく失礼なんです。
まあまあか、でも変わりもんですよね。
そう、すっごい変わってる人。まあ、僕結構嫌いなキャラじゃないです。
変態ですね。
言っちゃったら変態です。
変態好きですね。
巨人、変態好きじゃない。
変態好きだ。
変態好きではないよ。
日常の差がちょっと。
日常の差がは変態好きじゃないです。ノーマルですよ。
ノーマルで。
まあ、はい、そんな僕の性癖なんかどうでもいいんですよ。
これが4位、あれ
3位です。
3位、お、迫ってきたね。
はい、もう2位と1位だけですよ、残す。
いや僕もなんかね、
予想ついてんじゃない
ですか。そうなんですよ。僕言いたいよ、早く知ってるって。これ知ってるよって言いたいよ。いや、
もうだってこの2位と1位は、進撃の巨人をちょっとでも見たことがある人がだったら絶対もう知ってるんですよ。
もうこれ知ってる街で、僕の知ってる街だから。
そう、このキャラ、この2キャラを知らなかったら進撃の巨人を見たことがあるって言うなみたいな、それぐらいのレベルの人ですから。
もうもうね、楽しみだな。
はい、でそんな第2位なんですけど、
はい、
まあこれはやっぱりね、はい、人気高いはずですよ、ミカサ・アッカーマン。
知ってる。これ知ってるよ。は
い、知ってる、いただきました
よ。これ知ってるよ。は
い、でこのミカサも、エレンとアルミンの幼馴染ですね。
でも主人公超えちゃうんだ、やっぱり。
超えちゃいましたね。
あ、人気ではね、
強いっすから。
なんであんなに強いの、それ秘密が。
血筋です。
血筋なの、あれ。
僕もだからそのミカサがなんでここまで強いかっていうのは正直、もしかしたら
それ明らかになってくの、後で
明らかになってくんじゃないですかね。
ああ、そうなんだ。
まあ多分血筋なんでしょうけど、この子も確かですね、アニメとかでもなんかそういうなんか過去の話があったんですけど、親を強盗かなんかに殺されてるんですよ。
はいはいはい。
でその時にエレンのお父さんに、 世話をしてもらってて、
うんうんうんうん、
なんかお母さん、ミカサのお母さんかなんかの病気を、うん、エレンのお父さんが、まあ、町医者だったんで、
うんうんうんうん、
町医者っていうかそういう立場だったんで見てて、はいはいはい、で、まあ、強盗に襲われて両親が死んでしまったミカサを引き取る、養子に迎えるみたいな感じで、エレンと一緒に育ったみたいな、だからまあ異母兄弟っていうか、
うんうんうん、
そんな感じですかね、
うんうん、
はい、ただめちゃくちゃ強いです
、強いよね本当に、はい、本当に最初から強かったもんね、
そうです、あの訓練、うん、訓練の中、訓練兵の中でももう突出した能力を持ってたんで、
うんうんうんうん、
誰よりも先に調査兵団の、
なんかあんまりないよね、女そのこう、そう アニメでアニメっていうかこういう、ま、漫画アニメ
で、ね、
ヒロインがめちゃくちゃ強いってあんまないよね、
あんまり類を見、まあ、類を見ないというかちょっ と特殊というか、
うんうん、あんまないですよね、主人公を超えて強いってあんまないよね、
そでそのミカサが第2位、もういよいよ1位、
は
い、もうあのキャラしかいないですよ、
来たよ、はい、これは僕の知ってる、まあ、知ってる、来るんじゃない、
100% 知ってます、はい、第1位発表します、
はい、
リヴァイ・アッカーマン、
知ってるよ、
ほら
来てるよ、
僕はあの進撃の巨人の中で一番好きなキャラです、
やっぱりやっぱりそうですか、
はい、
うんうんうん、
まあ、リヴァイはもう人類最強って言われてますから、
うんうんうん、で小柄なのにね、
あんなちっちゃいのに、
うんうんうん、
身長160ちょっとしかないですよ、
うん、確
か
ちっちゃくて坊ちゃん狩りみたいなね、
はい、そう坊ちゃん狩りなんです
うん、なのにあんなに人気、
そう、あの登場シーンがねもう半端なくかっこいいん
ですよ、あ、そうですね、うんうんうん、
要は初登場のシーンが、うん、あのエレンとかが確か巨人の入ってきた穴を防ぎに、うんうん、塞ぎに行くっていうところで、はいはいはい、あと一歩のところで失敗しそうで巨人に襲われそうになった時に、
うんうんうん、
リヴァイが登場して、
はい、
一瞬で巨人を粉砕するっていう、
あれなんであんなに強いんだろうね、
これも血筋、
これも血筋なのかな、ま
あ、血筋っていうか、あのこのリヴァイの強さは、
はいはい、
昔そのなんて言ったらいいんですかね、スラム街みたいなとこで小さい時を過ごしたんですよ、うんうんうん、リヴァイ、
はいはいはい、
でその時に、うん、後々その出てくるんですけど、うん、師匠みたいな殺し屋の、はいはい、なんか一味みたいなところに、
はいはいはい、
でその師匠が、
はい、
ありえないぐらい強かった。
あ、そうなんだ。
で、その師匠に指示を仰いでてここまで強くなったみたいな感じのニュアンスのストーリーは描かれてます。
あ、そうなんだ。
で、最終的にそのリヴァイとその師匠だったスラム街の時に、
うんうんうん、
あの一緒に育ててくれた人が殺し合いをするっていう、
はいはいはい、シーンも残酷だな。
はい、
おうお
う
お
う。そういうシーンもあります。
これはちょっとでも今そのリヴァイの話だけを聞いて。
はい、
ちょっと見たくなりましたね、また。
そうですね。だからこのリヴァイだけのそのストーリーっていうか、うんうんうん、そういうのもスピンオフでなんかやってますよ。
あ、そうなんだ。
単行本で出てるんですよ。リヴァイがあの調査兵団になる前のストーリーっていうのも、うんうんうん、なんか単行本でなんかちょっと読みました。
あ、ちょっと見たいわそれは。
2巻ぐらいまで見て、
うんうんうん、
続きが全然出ないからもうやめました。
やっぱりね、一番人気だからね、スピンオフしちゃうよね。
はい、うんうん、してくれた方が良かったです
。うんうん、
してくれて良かった、ありがとうって感じです。
まあでも予想通りの1位でしたね。
もう1位は予想通りです、不動ですよ。うんうんうん、はい。でね、こんな感じであの、はい、進撃の巨人のランキングを発表させていただきましたけども、
はい、
また次回ね別のアニメの、
うん、はいはい、
これもね、あの、あ、そういえばやってなかったなっていうのをちょっと持ってきたので、う
ん、
また次回も楽しみにしていただければと思います、
はい
はい、それではまたエンディングでお会いしましょう、
はい、
ミュージックゼロチャンネルお聞きの皆様、波紋のボーカル斉藤陽太です。斉藤陽太の知りたがりソン、この番組は知りたいことをテーマに斉藤陽太目線で掘り下げていくトークバラエティです。私が対話したインディーズアーティストを紹介する先出しインディーズアーティストのコーナーや、もっと知りたいあなたに送るもっと知りたがりソンなど30分間盛りだくさんの内容です。ぜひ皆さんお聞きください。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、フリークオーフェイト、ノア。
落ちてく暗闇の中、ためらいながら生きてる意味すら失った、まどろみの中ぼやけて消えた、出口がそばにあった、その通り。
ュージックゼロチャンネル、パワープレイ、フリークオーフェイト、ノア。
ミュージックゼロチャンネル。
終わりですね。
終わりですね。はい、早いですね。あっという間ですよ。
あっという間です。やっぱ30分短いかも。
2ヶ月の話したい分が溜まってましたからね。
まだありますけどね。
まだありますか。
だって3月といえば卒業シーズンじゃないですか。
ああ、確かに。卒業式の話は。
卒業式の話はまた次回で。
次回行っちゃうんだ。
そう、今時間ないんで。
そうですね。
時間ないですよね。
やっちゃいますか。はい、じゃあ。
エンディングでもう言ってもらってい
いですか。いいですか。
はい、お願いします。
はい、言っちゃいます。
大雑なフリー。
もう言っちゃってくださいよ。ぐらいの感じですけど。はい、いつものやつ言います。
はい、
番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。はい
はい、ありがとうございます。
はい、
でね、また次回、うん、はいはい、ランキングをちょっと発表していきますので、
お楽しみですね。
それを楽しみにしていただければなと。
はい、
まあ、このアニメもね、ジャンプアニメなので皆さん知ってると思います。
お、楽しみだな。
結構息長かったアニメなので
。お、
はい、
見てるかな。
まあ見てるんじゃないですか。僕このアニメも正直途中でやめましたけど。
あ、本当ですか。まあまあ最後まで見るってなかなかないですかね。逆にね、うんうんうん、
よっぽど面白くなかったら
確かに、ね、
見ないんでね。
うんうんうん、はい、
はい、
ということで、
ではこんな感じでね、終了ということで、
はい
はい、また次回も元気にお会いいたしましょう。
はい、
この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。